ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの白間光です。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られる発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、全ての方々に私自身の体験談を交えながら様々な視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。6月11日木曜日、はい、先週は、6月に、ね、入ったんですけれど、ちょっと私のお仕事の事情で、放送は再放送を、ね、ちょっとお届けしたんですが、今日は生放送ということで、私にとってはこの番組、今日が6月入ってのスタートになります。早いですね、もう6月ですよ。もう今年2020年の半分の、上半期っていうんですかはね、もう終わりになりますが、早いね、本当早い本当にあっという間だなとね思いますけど、さあ先週ね、私、まあ、お休みはしたんですが、沖縄県議選挙がありましたよね。沖縄県議選挙、それのね、ウグイスをさせていただきまして、そのお仕事を先週1週間、その前からちょっとやってたんですけど1週間やってましてね、久しぶりにマイクを持つお仕事をねやったなと思いました。このコロナの影響でね、結婚式の司会が本当に全部スケジュールゼロになって、で今のところ本当に1件今これから後半に入ったんですけど、本当にそれぐらい今まだ全然ゆっくりゆっくり、かなっていう、そういった状況の中ね、このお仕事いつできるのかなっていう思いながら、そんな時にウグイスのお仕事があるので できませんかというスケジュールどうですかの話が来て、もうぜひぜひと、もう生活面も大変ですので経済面もね、まあ、それ以上に何かお仕事やっぱりねやりたいなっていう思いもあったので、本当に嬉しかったですね。そんな中で久しぶりにやっぱり声出したので、今私の中では喉枯れる寸前 のギリギリのラインですねそれぐらい久しぶりに声を上げてこうずっと喋るっていうお仕事だったので、ちょっとこの仕事終わってのもう喉飴からちょっと喉を、いたわるっていうんですかっていうことをね、っていうことさえも久しぶりだったなっていう、それぐらいね喉のケアさえもおろそかになるぐらい、ものすごく私の仕事にスケジュールが空いての、まあ、いわゆる暇ってやつですよねああ先が見えないぞって思いながらも、でも本当にゆっくりずつ、入ってきているなってのは思ったので、もう来る仕事はありがたいです、頑張らせていただきますということで、この6月上半期も元気を出して、そして前向きに、あと引き寄せながらね頑張りたいなと思います。さあそれでは、今日もこの時間ね、この番組お時間までお付き合いお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売上につながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
さあ最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどなど、いろいろな視点から考えてみようというコーナーです。さて今日はですね、発達障害の その言葉、発達障害という言葉、その言葉の私なりの考え方や捉え方をね、お話ししたいなと思います。あくまで本当に今日お話しするのは私の考え方なので、正しいとかではないですからね。私はこういうふうにこの発達障害という言葉自体をね、そういうふうに捉えて、いますよというお話を少ししたいなと思います。やっぱり障害という言葉がつくと、この障害という言葉がどうしてもマイナスなイメージってまだ強いのかなと思います。なので発達障害という言葉もやっぱり障害がつく言葉なので、発達障害ですとか発達障害という、もうそのワードをね聞いただけですぐちょっとんってマイナスなイメージを持つ方ってやっぱり多いと思いますね。私もこの発達障害のことを本当に知ってで勉強していくうちに、なんか考え方もやっぱり変わったので、どうしてもこれはマイナスなイメージに捉えられる方は本当に多いと思います。私はでもその発達障害という言葉をじゃあどう解釈しているかっていうことなんですが、その人そのことについての特徴を表す大きな括りだと思ってます。何かを分かりやすくするための括り、そんな言葉として私は捉えています。発達障害の人とか、まあ、そういうことじゃなくてこの言葉の話ですね。今発達障害というその言葉の話ですよ。何かを分かりやすくするためのこのくくり、例えば私たちは人間じゃないですか。人間で、その人間の中に分かりやすくするために子供とか大人とか、あとまた大人にもね高齢者とかあるじゃないですか。それって分かりやすい言葉ですよね。あの人間がっていうのと、あの子供がっていうのと、それだけでもイメージって変わるじゃないですか。で、分かりやすいじゃないですか。あ、子供の話を今してるんだなとか、そういった感じのものがあって、またその中にも男と女っていますよね。あの男の子がとか、男の子供、子供の、なんだろう、子供の男の子、男の子で分かりますね。あ、そっかそっか、そしたら男性とか、あ、今ちょっと発見した。男の子もこれもね、分かりやすいくくり。で、男性だったらすぐパッと大人をイメージしますよね。大人の男。うん。そういった感じで、大きなね、分かりやすくするための言葉のものだと私は思っています。そこに、人間それぞれいろんな性格を持っています。その性格も、私の場合だとどっちかというと積極的で行動的で、あと、アウトドア派、家にいること苦手なので、どちらかというとインドア派ではなくアウトドア派で、あと人も好きなので、社交的、まあ、社交的と言えるのかな、人と関わることが好きとか、そういったことも今イメージできますよね。私という人間がじゃ少しはこういう人なんだっていうことが、それも分かりやすくするための今言葉じゃないですか。その中に発達障害には、得意、あ、人間もそうですけど得意なこと不得意なことがあって、それをすごい差が出るんですよね。それが発達障害という括りに私はなると思ってます。どうしてもコミュニケーションが苦手、そして何かを記憶することがすごく苦手、もしくは得意とか、そういったことで、なんだろう、ものを、その差がね、差がすごくあること、そういったことを、やっぱり病院で病名を診断されたときに、発達障害っていうものを言われたときにね、もちろんマイナスにはなりますけど、それを分かりやすく、言っている言葉として、捉えるようにはしてますね。で、特徴分かってどう接するか、それで関わり方をどう関わるか、そこが一番やっぱり大事なことだと思います。なので、例えば人見知りなんですっていう、人に対して え、人見知り直してって、もっとちゃんと喋りかけてよっては言わないじゃないですか。人見知りなんですって言ったら、あ、そうなんだ、この人人見知りなんだ、じゃあちょっと私からいろいろ他の人、お友達をね作ってあげるように、私がお手伝いしてあげようとか、私がちょっと積極的に引っ張ってあげてコミュニケーションをこう取ってあげてみようとか、何か考えてあげるようにするじゃないですか。あと、方向音痴な人っていますよね。車を運転していて方向感覚がすごく苦手で、同じところをこうずっとずっと回ってたりと、これ私の母親の話なんですけど、すごく方向音痴で、なんで何回も来たのに覚えられないのとか、すごいよねってもうびっくりするんですけど、でもそれをお願いだから本当に直してって、そばで怒る気にはなれないじゃないですか。だってこの人苦手だから。だからじゃあこう曲がっていくんだよって。また今ね、ありがたいことに車にはナビがあるじゃないですか。だから誰でも分かりやすくそういう目的地にたどり着けるようにナビというものがあって、それを見ながら行って、まあ母はナビ見るのも苦手ですけどでもそういった感じで、何か苦手なことに対してはそれをサポートしてあげようって、そういったことってやっぱりね、人としてやろうって思うじゃないですか。相手が苦手なことをすごくそこに対して怒ってしまうっていうことってやっぱりないので、ただそれが発達障害とか何かそういうことになるとね、なんでこんなこともできないのとか、どうしてってなっちゃうとは思うんですけれど、これも本当にその人のすごく不得意なことなんだからこそ、どう接するか、どう考えて、関わってあげるか、それだけで私はねいいと思うんですよね。だから発達障害という言葉を聞いて、え、それってとか、発達障害っていうのはって、マイナスなイメージだけにとらわれず、すごくシンプルに考えて私はいいのかなと思います。あくまで分かりやすくするための用語、言葉の大きな括り、そして関わり方はすごく深いんだなと思います。人に対して当たり前のことですけど、思いやりの心がある、それだけでどう接するか、どう関わっていくかっていうのは変わってくると思いますので、そこで私の、考え方はね、少しずつ私も本当に変わってはきたかなと思います。最初からこんなことは思ってないですよ。最初やっぱり私も発達障害とかって思いますけど、これはあくまで分かりやすい言葉として捉えているだけで、で何かね、人とコミュニケーションを取っている時に、あれ、これってすごくこの人コミュニケーションがこう取りづらそうだなとか、どうしてもこう会話がねギクシャクしてしまう、相手のことを聞かずに自分のことだけを一方的に言っている、そしたら私はなんとなく、あ、もしかしてコミュニケーションこの苦手なものってこう ADHD の特徴でよくあったなって、でもここで当てはめてるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、そういうことはこういった関わり方がもしかしたらこの人にとって分かりやすいかもっていうのに私はシフトチェンジするわけですよ。発達障害という言葉をこうこの人に当てはめるとかではなく、私がそういった特徴を持っている、発達障害を持っている関わり方はどうしていたっていうものを考えた上で、こうこの人と接してみる。周りはなんでこの人こんな空気読めないんだろうって、私にも実際言われたことあるんですよ。あの人ちょっと変わってて私たちの話全然聞かないんですよね、すごくちょっとやりにくくてって。あ、そうですよね、そうかそうか、そうやっぱ感じますよね。もしかしたらなんかね、一方的な話をどうしてもねしてしまう人、してしまうような性格なのかもしれませんね、私もよくそういう話聞いたことあるからとか、そうなんだっていう方もいれば、それってっていう方ももちろんいますよ。でもそういう時に私はそう思いながら、こう関わっていく、でなんかそういう意味では私の中ではすごく分かりやすい、本当に大きな括りの言葉だなと、そういった感じでね、思うようにはなりました。何か考え方がすごく変わっていったのかなとは思います。今日はね、あくまでこれは私の、本当に私の考え方ですので、 こうしてみてくださいとかっていうわけではないですよ。またそれぞれみんなこの言葉に対していろんな思いとか考え方はあると思います。なので今日は、私の考え方として発達障害というその言葉をどう捉えているかというお話を、させていただきました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害重度と診断された8歳になる小学校3年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。三男くんで言葉が本当に、増えてきて、最近よく出るというか、あの会話してて面白いなという言葉が、とかまただけっていう言葉をね言われたことがあって、なんてこの意味を分かってきてその言葉で返してきたっていう私の中で面白いことがあったんですよね。この A に関しては本当に昨日です。昨日私学校にお迎えに行ったんですよ。そしたら明日お迎え誰って言われて、明日はお迎え誰って言われた時に、あ、明日もお母さんだよって言ったんですね。そしたらって言われたんですよ。そうなのと思って、じゃあ誰が来る、誰がお迎えがいいって聞いたら、お父さんって言うんですね。そっかお父さんかと思いながら、でもそこで、って自分のこの意見をね言う言葉の前にこの感情を表現する言葉にっていうのを使えるんだと思って、すごいなって思ったんですよ。そしてまたっていうのは、あの買い物行った時にお買い物してご飯何って聞かれたんですよ。そしたら、あ、今日はお肉にしようねって、お肉好きでしょ、お肉食べようねって言ったら、またって言われたんですよまたと思ってあ、そうねと思って、またって言うんだって思いながら、お肉嫌なの、またっていう感じでね言われた時にも、あ、すごいなってこれも思いました。本当にねすごいなとしか私は思わないんですけど、このイラッとか、またいいじゃんっていうイラッてはしないんですよ。やっぱりこの子が自分のこの気持ち、それを何て言うんだろう、この表現するこの言葉ね、こういうちっちゃな言葉にね表現することって今までにあまりないし、それがまた増えていってるので、こういうことを、こういう場面でこういう自分の思いをこんなたった小さな、言葉に表現するっていうことを覚えたんだという、それにねびっくりと嬉しさと驚きそういう、それがあったので、毎回って嬉しいですね。そしてだけは、だけ何だったかな、だけ、あ、そうそう、これもお買い物した時ですよね。お買い物した時にお肉とお蕎麦買ったよって言った時に、だけって言われたんですよ。これね本当にもう何か三男くんが YouTube 見てたんだったかな、何かを見ながらのだけみたいな一言だったのでなんかもう本当にね普通の会話をこうしてきているなってい いう感じは本当に思いました。まだまだ本当に言葉数も少ないというか、この年齢に対しては少なければ、あと自分の言葉として表現することっていうのはまだまだ本当に苦手な部分があったり少ない方だとは思うので、そんな中でこうやって見つけていって発見していった時のこの私たちの嬉しさとか驚きっていうのはね面白いですよ。だから子供たちとも、今なんて言われたっていう、なんとかなんとかって言ってたよねって、もうそこでねこのまた上のお兄ちゃんたちとの面白いねっていうこのコミュニケーションも増えたりとか、楽しさにもなりますね。だからちょっとまた新たなね、あの言葉を発見したらまた教えます。いろいろね学んできてるから、お兄ちゃんたちやまた学校でしょうねきっとね、あ、デイサービスもあるかな、 いろんな人たちとやっぱり関わってる中でいろんなことを覚えているんだなってのは思いました。
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれたかわいいもの、面白いもの、きれいなもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。6月19日グランドオープン、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップであなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ今日は曲をお届けしたいと思います。今日お届けする曲はですね、チャコの海岸物語なんですけど、これ何でしたっけ、サザンオールスターズさんなんですが、流すお届けする曲はなんとビギンさんがカバーしてたんだということを知ってね、なんかまた沖縄風でね、そういう曲調になってるのでぜひ聞いてほしいなと思います。それではビギンでチャコの海岸物語。エンディングです。今日もあっという間の、お時間でしたが、最後までお付き合いありがとうございます。さあ6月今日11日なのでね、またもう6月上半期もね、もう終わりの月、そして11ということは6月ももう半ばになるからね、早いな、あっという間だな。そんなまあ私の心境でありますが、また週末もね、天気もちょっとまだね、梅雨が明けてないということでまだ天気が分かんないですけれども、もし週末いい天気、太陽が出ればお出かけなんかもしてみてはいいのかなと思います。そろそろね、海日和にもなるのかなと思いますが、はい、ということで今日もお時間までお付き合いありがとうございました。それではまた来週10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。バイバイ。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社の提供でお送りしました。